まえみろです。
まよちぃです。
その時話したいことを気まぐれ不定期に配信していく放送、
何も考えずふわっとトークしていきます。
箱、
はい、
はい、
ということで市議遊戯会10章11章なんですけれども、先に言いたいことがある。
はい、
うんうん、過去ね、市議遊戯のオープニング、うん、エンディング会やった時に泣いちゃったんですよ。まあ言ってたよ、その市議遊戯会は泣くと思うって散々言ってたけど、
うん、言ってたよね、
うんうん、でまあちょっとオープニングエンディング会の時に辛抱たまらん泣いちゃったんだけど、
うん、
ね、でも言ってこう第1話からやってきて、まあ、泣いてないわけですよ、
うん、そうね、
もちろん、うん、もちろん泣いてない、
うん、
もうけど
もう振りなんだわ、
うん、けど違うんだよ、こっからの話をしてんだよ、こっちは
この10話11話の話を、
うん、10話、ね、10話からの話をしてたの。今まで10話まではなんて素敵な漫画かしら、ね、作品かしらっていう、ね、
素晴らしい、もうワクワクが止まらない、どうなっていくのかしら、
10話からがもう涙が止まらないっていう。だから、先にマジで、
うん、そう、こうね、本編入る前にね、うん、まあ、だから今日あの10話11話は前田担当なわけよ、
うん、そうだね、う
ん、となんだけど、うん、ね、もう野呂さんもうまず最初にもう言っといてるもんね、事前にね、
そうよ、
要は先に言う、泣くから私は、うん、もう何もできませんっていうのを言ってるけど、うん、言ってるけど前田もそのセリフは言いてんだよ、うん、そんな感じでね、10話からね、始めたいと思いますよ、う
ん、はい、お願いします。
はい、第10章、囚われの少女。早いわよ、まだよ、
うん、目が痛い、
うん、ね、で前回に引き続き本をね、うん、図書館で読み進めるケイスケ、
うんうん、
で本の中に場面は変わり、スザク廟で宮家たちの無事を祈るほとほりなんだね。自分も宮家をね、玉褒めたちのようにそばにいて命をかけて守りたい、でもね、皇帝だからねいけないんだよね。
そうなのよ、
そうなのよ、
ここだよね、
つらいつらい、
うん、自分は七聖士であるけれども、
うん、
それとともに
そう、ね、
この国の主で、
そう、一国の主なのよ、
うん、で今この情勢がね、こう今微妙な時に、
そうそうそうそうそうそう、
宮殿をねがら空きにするわけにはいかないじゃない、やっぱりどうしたって、ね、好きな女の子を自分で守りたいんだけどそれができないっていう歯がゆさ、
そう、しかももう何十年と思ってきた、う
ん、そこなんだよね、本当に
ね、何十年と思ってきて、そしてこのそれに全て込められた、どうか無事でいてくれっていう、もうまずここで一時停止なんだよね。
そうそうそう、まずここで一時停止、
一時停止して天を仰ぐのよ、こうやって、
ね、
つっていて、
そうなんだよ、そう
そう、ね、
うんうん、
まあ、なんだけど、まあね、
うん、
まあ、また場面は変わりで、前回ね、苦闘国に向かった宮家だけど、まあ玉褒めたちは知らないわけだよね、うん、だからまあ家で待ってるんだけど、玉褒めの家で、でまあ宮家の帰りが遅いとイライラしてるわけだね、玉ちゃんはね、うん、まあそこでこう会話の中で、塗り子がでもそういえばゆいちゃんって言ってたね、宮家と、
うん
うん、で玉褒めはそこでちょっと察しがついたんだね、あいつまさかって言って、
うん、
もう大慌てで宮家の後追うわけです、玉褒めね、
うん、
続いて土里も傘にドロンです、じゃあちょっと様子を見させてもらうのだっつって、さすがだよね、
さすが兄貴、
うん、ね、うん、でそしてまた場面は変わり、苦闘国に向かい森に進む宮家で、宮家案の定そこでもうお察しですね、そう、でけえ虎に遭遇します。
まさかの虎っていうね。
その流れもうそして分かりますよね、そう、2度目、そう、玉褒めが助けます。
この流れ何度も見てきた、
そう、鬼の字ギャーン威嚇、うん、逃げます虎、
うん、びっくり、鬼の字ギャーンで威嚇で虎逃げちゃうんだっていうね。
そうやっぱ野生の勘なのよ、やべえと、
ね、すごいんだろうね、うん、
気を感じたんだろうね、玉褒めの ね、うん、でまあそこで宮家で前回その父里にこう言われた言葉、あなたのせいで犠牲が出るよっつって、
うん、
自分の行動に責任を持つのだってっていうのを思い出して、うん、玉褒めのこと好きだしそばにいたいし追いかけてきてくれて嬉しいし守ってほしいけど拒絶するんだね宮家は、
うん
うん、私のことは放っておいてと、まあ、ショックを受けるんだよ玉褒めは、そりゃそうだよね、
うん、そりゃそうだ、
うん、そうで普通だったらですよ、ショックなままだと思うんだけど野田さんわかるよね、うん、バックハグからの俺がそばにいちゃダメなのかっていう玉褒めの本気の愛の告白が おっ始まります。
なんかさ、ここの玉褒め見てて思うんだけどさ、女の子に好きって言われたのが初めてだって言ってたじゃない、でこういう風にこう好き合ったことももちろん初めてなわけじゃん。
そうだね、
だからちょい浮かれ気分入ってたと思うんだよね。
わかる。
なんかその気持ちお互い確かめ合ってからずっとなんかちょっとホワホワした感じの玉褒めじゃん。そうそうそうそう、
だいぶ舞い上がってると、
舞い上がってるし、なんかやっぱこう俺の女感すごいじゃん。
そうそうそう、だからなんか自覚した瞬間このタイプ怖いよね。だからね、
だからこう初めて拒否されたと思うんだよ、好きやっぱ好き同士になったのも初めてだから、初めて好きな子にこう拒否されたことで、普通だったらそうさっき言ってた通りなんかえってなるのが、なんでか分かんないからまっすぐと、なんでいちゃダメなのってまっすぐ言うじゃん。
言うい
やだ、これが玉褒めのずっちいとこなのよ。
ずっちな。
普段はおちゃらけてるけど強いナイト、なのにこうやってたまにさすがるようなこと言うじゃん。
それ
こんなのね落ちないわけないよ。
そう、
マジで。
野田さんはぶっ込まれたよね、
ああぶっ込まれたよ。
もう今あの多分一周も何周も回りすぎて今こんなテンションで野田さん今喋ってるけど、あのこの喋ってるトーンとは裏腹に全然今冷静じゃねえの多分。
そうよ。そうよ。
とんでもないことになってるからもう。
そうで、宮川はやっぱ玉褒めの家族が、玉褒めに何かあったらって思って、とっさにね宮川はお腹が空いて動けない、戻ってきてお菓子の入った袋を取ってきてほしい、待ってるからって言い出すんだね。で玉褒めも一瞬本当かって顔するけど、待ってるからって言って玉褒めは戻り、お察しの通り宮川はそのまままた苦闘国を目指して通りかかった荷馬車にひらりと飛び乗り、向かうんだね。
あとさ、これすごいさ、玉褒め目線でも宮川目線でもないんだけど、普通にさお菓子取ってきてって言われたらさ、すっごいめんどくさくない？あれ。
正直言っていい、私も野田さんの見解を待ってはいたけど、今予想見てたけど、あれやっぱりちょっと苦しいよね。
なんか私がもし玉褒めだとしても、一瞬あ面倒って思うと思うのよ。
そう、ね、
だけど何のあれもなく取りに行くじゃん。
行くね、
でもこれって多分妹とお兄ちゃんだからだと思うんだよね。
あーなるほど、はいはいはい、そうだね、
甘えん坊の宮か妹だし、あんだけ兄弟がいる圧倒的お兄ちゃんだから、ね、ここ今のこれすんなりいったと思うよ。
そうだからね、ここの中なんか圧倒的お兄ちゃん感のね、ちょっと玉褒め好きなんだよね。
そうね、
分かったみたいな感じでいく。
そうそうそう、
玉褒めねすごい好きなんだよ。
ね、そうで、まあまたね、あの、取りに戻ったけど、あ、まあ、あいつまたって言って、まあ、例のごとくまた追って出発するんだけど、玉褒めが。そう、でも出発しようとした時に家でね、じゃあ家族をこう待って、見守ってた塗り子がちょっと待てと、どうする気だと、そしたら玉褒めは塗り子に都に戻ってほとほりに宮川が苦闘国に行ったことを知らせてくれと、こう言うんだけど、じゃあ家族どうするんだってこうやって塗り子もさやっぱりさ迫るんだけど、そこで玉褒めは今まで家族のために生きてきたと、宮川が好きになったと、命を懸けて守りたい、こう言うんだね。でも私もここあと地味に好きポイントだけど、やっぱ他の家族もさ、あの兄ちゃん行っちゃうのって言ってくる。でもお父さんは察したようにこうやって目をつぶってるんだけどさ、この病に伏したお父さんがさ、一番さその男の子の兄弟の中英くんがね、兄ちゃん行っちゃうのっていう目を一瞬こうやってするんだけど、しばらくそのお兄ちゃんとこう見つめ合って、行ってらっしゃいって言ってこうやって言うんだよね。
ね、なんかそのだから中英とのこのやり取りも好きだし、だからそのお父さんのあれもそうだけど、なんかもちろんさ今までさ家族のためだけにさ玉褒めが生きてきたわけじゃない、だから女の子に目もくれたことなんてない息子が初めて惚れた女を追いかけるっていうこのシーンじゃん。でそれに対してお父さんは何にも言わずにさ、でももう行ってきなっていう顔をするじゃん
ね。
知らんけど、グッとくる。親心もそうだし、初めて見せたわがままだと思うから、
ね、
玉褒めの
いろんなもののね、
でもいろんなもの含めた愛なのよね。
そう、あれそこはグッとくる、
そしてまた場面は変わり、塗り子から知らせを聞いたほとほり様、宮殿でね、
すぐに自分も向かおうとするけど歌詞に止められます。まあ当たり前のようにね、陛下落ち着いてくださいと、でもこの時のもう通りのだからさ、もうさ全部なのよ、10は11は全部なんだけどさ、どこでこうやったらいいか、全編そうなんだけど、うん、もうまたもう午後のさほとほりの気持ちを持ったらさ、もう一時停止が止まるね、炸裂するんだけど
ね、
行きたい宮川を助けに今すぐ、うん、でもさっきも冒頭で言ったように、
うん、
一国の主としての責任、この板挟みだよね、板挟みっていうか、まあ、それも分かってるからね。でもう自分を落ち着かせてね、でまた場面は変わり、青龍の巫女ということで苦闘国に乗り込む宮川、そこで金髪の青い目のすげーイケメンと遭遇するんです、
うん、だからもちろん隣の国に入るから、
うん、
入るためにはさ、こう通行許可証みたいなのが必要なわけじゃん。
そうそうそうそう。
だもちろんスザクの巫女とか関係なく普通の人は入れないけど、
うんうんうん、
その門番もどうやら異世界の青龍の巫女がいるらしいって噂は聞いてたわけ
じゃん、はいはいはいはい、うん、
だから宮川の服を見た時にもしかして青龍の巫女かなって勘違いしたわけじゃん、
うん、
だからこそここに入れたわけじゃん、
そうそうそう、
宮川はさ、うんうん、そうそう、でそこで初めて、まあ、オープニングの時にさ、うん、金髪の超イケメン出てきたってずっと気になってはいたけど、
うんうんうん、
もう圧倒的美しさとなんか雰囲気から感じるとんでもない強さ ねあこれやばいぞこのキャラクターっていうね、う
ん、散々不思議遊戯オープニングエンディング回でも話したけど、オープニングに出てきたあの怪しい金髪のイケメンがここで出るんですね。
ね、やっと出たっていう感じ。そう。
だから当時ざわついたよ。来た、うん。ついに出たと思ってね。
うん。
そう。そしてね、今度は苦闘国の宮殿内。でここであの苦闘国の皇帝と遭遇するんだけど、宮川が、うん、まあ、前に連れてこられてね。
うん。うん、
でまあこの金髪の壁眼の男、うん、が陛下に、皇帝陛下に、苦闘国皇帝陛下にもう一人会わせたい少女がいますと、そこで連れてこられるのがそう、ゆいちゃんです黙ったまあ二人ともそりゃそうだよね、号泣しながら再会です
ね、ずっとなんだかんだいろんなことがあったけどやっと再会できた二人っていうものをさ、一、はい、回全て忘れて初心な心で見た時だけの感想ね。だからこれもなんかいろんなことは知識ないっていう状態、
う
ん
うね、
今初めて見ましたっていう状態の感想だとしたら、よかったねと、
そう、う
ん、自分を探しにまた本の中に宮川が来てくれたんだね、うん、大切なお友達なんだねって感動するよね、何も入ってなかったらもうなんかよかったね会えてと思う、
そうだの
本当に、
うん、最初そう思った私もリアルタイムで、
うん、うんうん、
でも今となって
この時の
ゆいちゃんの気持ち考えたら
考えたらさ
文字数
本当だよ
ね、
うん、
でまあ戻りますけど、
うん、
そのね再会してこうやって抱き合った時に、ゆいちゃんよかったって言ってこうやって言った時に、宮川は自分 の持ってたリュックをこうバサッと落としちゃうんだけど、
うん、
まあねそこからね、そうお察しの通り、そう何がお察しって、うん、そうお察し、
うん、
スザクの詩人天地書が落っこちてしまうんだね、金髪のイケメンに拾い上げられ見られ、うん、スザクの巫女だとバレてしまう、
テンテンテレテテテンテンテンテンテン、バカバカバカなんだから、一回なんか巾着かなんかに入れてもう一回リュックに入れた
けど、だよまたお菓子も雑に入ってたしよ、もうほんと性格よ、もうほんとバカもうさおかしなこのテンション、泣くの我慢してんす二人とも、
そうよめっちゃ我慢してんだから
だから四季遊戯知ってる人はなぜこんなにまで泣くの我慢してるのか分かってくれると思う、
うん、
でも知らない人は何のこっちゃ分からないと思う今日どうした調子悪いんかみたいな感じになってると思ういきます、
はい、
第11章青龍の巫女、スザクの巫女だとバレてしまった宮川で、皇帝はね2人をひっ捕らえろと言います、
うん、
で捕まりそうになった直後、うん、別の兵士が、
うん、
侵入者ですと城内に、
うん、ま
あ、誰かって、そうもちろんそう玉褒め、うん、
そう、
うん、そうで、うん、その隙をついてゆいちゃんと逃げ出すんだね宮川は、
うん、
でまあ宝物庫とか多分宝物とかちょっと高価なものがしまってある物置、うん、物置と言っていいのか宝物庫と言っていいのかわからないけど、うん、まあ、そういうところに隠れるんだね、うん、宮川とゆいちゃんが、まあ、その宝物庫の中にあったオルゴールのネジを回しながら ゆいちゃんは、宮川これからどうするのって、一緒に江南国に行こうって宮川言うんだね、
うん、
でその話してる時に、うん、ゆいちゃんの手首に傷があるのを宮川見つけます、
うん、
でどうしたのこれと、でまあ手首に傷があったけどそれを何でもないと言って隠すゆいちゃん、
うん、
でその時にすごい大変だった時に中子に助けてもらったって話すんだね、そうあの金髪のイケメンなんだね、
うんうんうん、
そ
う
あの人助けてくれたんだよって、場面は変わり城内で宮川を探して兵士たちと戦う玉褒め、うん、ここで中子と玉褒め初対面、
うん、
でやっぱり中子はこうどう見たってこの苦闘国に仕えてるみたいよね、お察しの通り一戦交えるよね二人が、
うんうん、
でもこの少し戦っただけでも玉褒めはこの中子って男が相当強いことを感じ取るわけだね、
うん、
まあまあもう、うん、あもう今脳内再生が余裕だと思うんだけど本当にもう今普通に四季遊戯見てるでしょあんたあんた普通に四季遊戯見てたでしょ今この宮殿の屋根の上からそうサポートに徹しているスパダリチチリが玉褒めのピンチいかんのだと、でチチリがこう気を練ってね中子の動きを一瞬止めます、でこの隙に逃げるのだっつって言って、で玉褒めはその場から逃れてねまた探すんだね宮川を、そしてまた場面は変わり隠れてる宮川とゆいちゃん、今中子が持ってる朱雀の知人天地書がないと七星子を探せないって、あれがないとって言って、まあ、飛び出していこうとするのを止めるんだけど、まあ案の定兵士に見つかりますわな、うん、でも見つかれかけた直後、そうなんですか野田さん、
玉褒めが助けに行くから、
そうそういうこと、うん、
テンプレ、
うん、そうだよね、もうみんな知ってたよね、
みんな知ってる、
うん、みんな知ってたよね、そう、そしてここでゆいちゃんと玉褒めが2度目で会うんですね、会うのは2度目、そして一緒にいたゆいちゃんを優しく気にかける玉褒め、
うん、
ゆいちゃん嬉しそう、覚えててくれたんだ、うん、そうだよねゆいちゃん、だから玉褒めは2度目ましてだけど、
うん、
ゆいちゃんはさずっと図書館で見てたもんね玉褒めのこともっていう、
でもさあのだから玉褒めがゆいちゃんにさ話しかけるじゃない、
うんうん、
ゆいだっけみたいな感じで話しかけて、ね、まあ、会話するじゃない、
うんうんうん、
ずるいと思う、
好きになっちゃうよ、
うん、あんな微笑み方であのトーンで自分に好きな女がいたらダメよ、ああいうのよその女の子にしちゃ一番しちゃいけない態度だと思う、
そういうことなのよ、
でもさ気を持たせる態度だと思う、
色恋が人生初めてじゃんたまちゃんも、
ね、そうだからこそやっちゃうんだよ ね, んだよね、
うん、これが経験があったらね、
そうなのよ、
で器用な子だからできたと思うよ、経験があったら、
あったらそう、うん、だからこそ、うん、見た目と経験が伴ってないんだよね、
ここ、
はあ、うん、
どうしよう、今自分の欲望を今
まあね、足折れてっからできないけど今地面蹴り飛ばしたくそ心で蹴り飛ばした、足折れてっからできないけど
ね、そしてねさっきの中子との戦いで、あ中子との戦いでね、うん、足をちょっと怪我してる、そう退治した時にね、そ
う、うん、
でゆいちゃんが、あ中子がやったのね、ちょっと待って私話つけてくるって言って中子の元に走るんだね、
あプンスコよ、
うん、二人っきりになったね玉褒めと宮川が、そしてまあ玉褒めはねさっきからずっとそう10話から宮川をね追いかけてきた通り、なぜ一人でこんな無茶をしたんだって聞くんだね、
うん
う
ん、
そう、そして場面はまた変わり、兵士にゆい様を探せと命じてる中子、兵士が行った直後スッとこうゆいちゃんが姿を現します、
うん、
で天地書を返してくれと、ね、私は青龍の巫女じゃないっ て, 言って、その話は断ったと、うん、中子に対してゆいちゃんは、
うん、
あんたは宮川が私のことを忘れてるなんて言ったけど宮川は助けに来てくれたって、天地書を返して私は宮川と江南国に行くと迫るんだね、でそれを聞いた中子はねあっさりね好きにじゃあ しろと言って、うん、天地書をゆいちゃんに渡すんだね、でもその時ゆいちゃんの傷ついた手首を掴んで、でも本当にあなたが思うほどあの娘はあなたのことを思っているのかと、
うん、
私に見つけられた時のあなたの状態を思い出してごらんって言って回想が入るんだけど、要はゆいちゃんは3ヶ月前来たばかりの時に、
うん、
性的な暴行に遭っていたんだね、でもやめてって言ってこう手を振り払うゆいちゃん、うん、それを思い出して、うん、そりゃそうよトラウマよ、うん、中子はもし気が変わったら生理を祀ってる生龍廟に来るように伝えるんだね、でもゆいちゃんは逃げるように立ち去ります、
うん、
そこから、
うん、
ここはねだから大人になった今では性的に暴行を受けたんだっていう、 そのせいで自殺を図ったんだっていう、
うん、
ことなんだっていうのを分からなかった。詳しい意味は当時子供だったから私も、うん、でも詳しい意味は分かってなかったけど、やっぱ何が起こったかってなんとなく察したよ。
そうだね、う
んうん、だからもうすっごいショック受けて私、うん、なんかねアニメとか漫画見ててすごいこっちもすごいショックみたいなのを受けた初めての記憶はここだなって思う、
うん、私もそうだな。
うん、
ちょっと頑張ろう。
喋
れなくなっちゃうから頑張ろう。
喋れますか。
ああ
そしてね、二人っきりになってるまた玉褒めと宮田の場面に移り、
うん、
さっきゆいちゃんが回したオルゴールの箱を、
うん、
今度は玉褒めも手に取り、
うん、
それを開きながら、俺に守られるのは辛いと言ったな、どうしてって言って、で宮川はまたさっきとね変わらず同じように、要は突き放すことを言うんだよね、うん、一人で何でもできると、うん、それに友達のことだから玉褒めには、うん、って言ったら遮るように玉褒めは、俺には関係ないっていうのか、迷惑なのか、ここでオルゴールの曲は I wish you です、スタートです。
ゆいちゃんのキャラソンね、
あのね、何この演出
最高か、
うん、鳥肌着火
焼き鳥だ、
うん、美味しいやつだそれこれは、まあ、このね今のこのうちらのトークを聞いて、
うん、
シギユギ見ない人もいるかもしれないけど、あのね、だからこそ言葉でも伝えきりたいところだけど、見て
、うん、見て、
うちらがもうなぜこんな今状態になってるか、うん、もう見て、そこだけでも見て、
見てく
れ、出して、そう、そしてまた場面は変わり、巻物を持って希望いっぱいに二人の元に向かうゆいちゃん、
うん、
ね、辛かったけどこれでやっと宮川と一緒に江南国に行けると、好きな玉褒めも一緒に
食べてよ
喜びながら詩人伝書を持って戻るゆいちゃんです。玉褒めと宮川がキスしているのを見てしまうんだね、
うん、
そして玉褒めが宮川のことを好きなこと、
うん、
宮川も玉褒めに会いたくて戻ってきたっていう話を聞いてしまうんだね。
喋ってくれ
喋ってくれ。いやもうね、
うん、
今も昔も、あ、まあやっぱ大人になってから具体的に分かったけど、なんでそう言ってしまったんだ宮川と、もうね何百回見ても見てらんない辛いシーンなのよ。
そ
う、うん、こんな悲しい初キスシーンあるっていう
ね、
うん、深呼吸してから、ここポイント、深呼吸してから宮川たちに詩人天使を返してもらったよって話しつけたから、一緒に江南国に行こうって、今来ましたよって、あたかも今来ましたよっていう感じでね、廊下を歩きながらね、ゆいちゃんと一緒に江南国に行けるって言って喜ぶ宮川、
うん、
ね、でゆいちゃんはね、うんってこう優しく微笑みながら、途中でね出る前に宮川に見せたいものがあるからって言って整理病へ行くんだね。で玉褒めにはここで待っててねって二人入ります、ね、
ああ、
で中の清流に驚いた宮川の姫、うん、そう、そしたら玉褒めは駆けつけるよね、うん、どうしたって言って、でもところがどっこい、そう、清流病、結界で入れません、
うん、
そうで父里も駆けつけますけど、
うん、
それと同時に扉が閉まってしまう。そして清流病の中、うん、ね、ゆいちゃんがもしあの時この世界に残ってたのが私だったら、スザクの巫女は私だったかもしれないのにね、玉褒めに愛されていたのは私だったのかもしれないのにね、うん、そしてその直後苦しみ出す宮川、
うん、
ね、あ、大丈夫って言って、
うん、
ゆいちゃんはここ生理病なんだって、だからじゃない、
うん、
だからあんたの玉褒めは来てくれないよって、ゆいちゃんは宮川の髪をつかみながら、
うん、
怒りをあらわにします。私のために戻ってきたんじゃなくて、玉褒めに会いたくて戻ってきたんでしょって言って、あんたにわかるのかって言って、
うん、
こっちに来て私がどんな目にあったかわかるのかって言って号泣するんです、
うん、
当時も今もね共感して、こちらもね苦しいし辛いし、そう、号泣です、
うんうん、
そう、そして宮川を床に叩きつけながら、自分も玉褒めが好きだから彼をあんたから奪ってあげると、うん、取ってあげると宣言するんだね、うん、
だから一連のこのゆいちゃん まあ、気持ちとか流れはこれさ子供の頃見てた時は、
うん、
でも要は宮家に玉褒め取られちゃって怒ってんのかなっていう風に、
うんうんうん、そうそうそう嫉妬っていうね、
うん、感じで見えるじゃない、
うん、
けど、まあ、こうある程度の年齢いった時に見たらまた話が変わるじゃない全然ね。
違う違う、う
ん、だからまあさっき中子にあんたは宮家が私のこと忘れてるって言ったけどこうして助けに来てくれたって言ってたあれがゆいちゃんの全てだったわけじゃない。あんな目にあったけど、まあ、一度は心が壊れちゃったわけじゃないゆいちゃんはね、まあ、それが手首の傷でわかるわけじゃない、
うん、
だけどこの親友の宮家はきっと自分のことを忘れてないだろうと必ず来てくれるんじゃないかなっていうそれだけが本当に最後の支えでずっと耐えてたわけじゃない、うんうん、一人でね。だからこそあの宮家がさこう来てくれてた時に嬉しそうに朱雀の詩人展示場をさもっと走ってたわけじゃない助けに来てくれた絶対来てくれると思ってたっていう思いでわーって走ってたわけじゃん。でももうゆいちゃんそれでももうギリギリだったと思うのよそんなゆいちゃんの最後一押しで突き落としたのが向こうに行っても玉褒めを忘れたことなかった玉褒めに会いたくて戻ってきたってこの言葉なわけじゃん。あの瞬間にゆいちゃんの全てが壊れたわけじゃん。
心が壊れた落としたよ、
うん、そう私も玉褒めが好きなのあんたから取ってあげる。これだから本当嫉妬のように見えるけど全部通してみると別に本当に玉褒めが欲しかったわけじゃなくて
そうじゃないんだよね。
宮川自身その悪気があって言ったことでもないし実際ゆうちゃんのことを本当に忘れたこともないしそのために戻ってきたわけじゃん実際はね、
うん、
そうゆうちゃんを助けたいって戻ってきたことも嘘じゃない、
うん、
でも玉褒めを忘れられなかったし玉褒めのために戻ってきたっていうこれもまた真実じゃない。
そう
大人になってある程度分かるようになって見た時に
そう悲しみが倍増なのよ。だから
あるかよって
そう宣言されて呆然とする宮家の前に、
うん、
中子が現れます。
は
っ、うん、そうでゆいちゃんはここで青龍七星子だと言うんだね。そうそして中子は朱雀を召喚されちゃ困るとということでまあ宮家を痛めつけるわけですよ、
うんうん、
でもそうやって攻撃をされながら宮家はゆいちゃんにどうしてなのって言ってこうやって
問いかけ分かってないからねここじゃね。
そう分かってないからね、うん、そう分かってないって分かってるけど、うん、私もやっぱりどうしたもこうしたもないんだよっていうのは一回
分かる
そう。そして扉の外七里がなんとか結界を破れるように奮闘します、
うん、
そう。そして中子がまた宮家を木で吹き飛ばして壁に激突しそうになった時に七里が結界に入ってナイスキャッチ、
うん、
そうで中子ももうお主やるなと、
うん
うん、言いながら七里は術で扉を吹き飛ばし、
うん、
で外には玉褒めがいますね、
うん、
でそうそうです。玉褒めは傷ついた宮家を見ます。
あ
そうイコールそうそうですガンギレモードです。
ガンギレモード玉ちゃん、はい、
うん、でガンギレモードそして要は愛の力
そうラブパワー
愛の気合で結界を破って叶わなかった中子にワンパン入れます。中子が初めて玉褒めの攻撃で膝をつきます。
うん、
このバトル漫画です
そうなのよ本当バトル漫画なのよ、う
ん、すごいテンション、
うん
うん、で父は宮家と玉褒めに傘に入れとそして逃げるんだよって言ってあの方のところに通じてるからと、
うん、あの網代がさね
そう、うん、で当然中子は逃がさないと攻撃してきますけど、うん、父が防ぎます早く行けと、
うん
うん、で宮家はいやゆいちゃんがダメ俺たちと一緒に来いと、
うん、
ゆいちゃんに呼びかけるわけですね、
うん、
でもゆいちゃんは切なそうに見つめて動きません。
一瞬うろたえるんだよね、一瞬、うん、
一瞬揺れるのよ、
うん、一瞬揺れるのでも
でも
ぐそう
でまあここでね中子の攻撃を防いでいたあの父の仮面が破けるんですけど、
うん
まあ、目の下に傷のある本来のイケメンの顔が出るんですね。そうイケメンの顔が
そうイケメンなの仮面取れたらイケメン
の仮面取れたら狐さんじゃないの。
本来ならここでギャーってなりたいんだけど全然入ってこないの内容が。
そう全然入ってこない。
それどころじゃない
のそれどころじゃないの、うん、本当はギャーってなりたい、
うん、なりたかった。それどころじゃない。
ああなりたかったさ、
うんうん、そうよ本当に
なりたかったらどんだけ心が楽だったか
そう、
うん、で早く逃げろって言ってこう言われて仕方なく傘の中に逃げる宮家たち、
うん、
ここで玉褒め、あ脳内で CV をご再生ください。
あよよす、うん、
ゆい必ず助けに来るからな。
てんてん テレテテテテテン、これはダメ。
そう、そしてね、ね、チチリも逃げました、すぐに。で、傘だけ残され、崩れ去った清流病の中で。
うん。
で、その傘を見つめながら、玉褒め、宮川のためなら結界を破れるのね。
うん。
で、中子は、すいません、取り逃がしました、ゆい様って言ったけど、いいよって言って、すぐ肩をつけたらつまらないじゃないって、手首の傷を見つめながら、エンディングに入っていきます。
うん。うん、この玉褒め、宮家のためなら結界を破れるのねって、このセリフさ、
うん、
勝手な解釈だけど、
うんうんうん、
その宮家のことがどれだけ好きなのか、まあ、思い知らされたみたいな風に最初、
ね、うんうんうん、
やっぱりこう子供の時は思ってたんだよね、
うんうんうん
うん、けどなんだろうな、やっぱり2人のだから思い合ってる姿、だから宮家を大切にしてる七聖子だから、父にもそうだったけど、自分の身を挺してこう守ってくれてるわけじゃん、
うんう
ん、でそういうだから宮家が大切にされてればされてるほど、ゆいちゃんはどんどん自分を嫌いになっていくと思うのよ。あれすごい、こんな言い方はしたくないんだけど、ゆいちゃん自身はさ、その乱暴されて自分は汚れてるって思ってるわけじゃない、ゆいちゃん自身はね。だからこそそこにこうなんだろう、七聖子、あの朱雀側のまっすぐなこう思いとかを見せられた時に
綺麗に映るだろうね、ゆいちゃん、
ね、すごく綺麗に映ると
、すごくね、
うん、それを見た時に、なんで自分は汚いんだろうって、今やってることも疑問に思いながらやってるわけじゃん、本当はそんなことしたくない気持ち反面、ね、やっぱり止まらないこう憎しみ怒りだったりがあるわけじゃない、
そうじゃなきゃ壊れちゃうもん、
そう、うん、だからどんどんどんどん自分のこと否定していくし、自己肯定感も下がっていくし、もちろんだからこそ後戻りができなくなるわけじゃない。でもここに来て最悪の着火だよ、もう本当に。あの8、9の時に、
うん、
まあ、あのご想像通り、まあ、多分この流れの想像つくと思うけど、まあ多分その親友のゆいちゃんが、あの清流の巫女にされて、
うんうん、
まあ、敵同士になっちゃうみたいな、そんな、そんな辛さじゃないっていうのを2人で喋ってたと思うんだけど、だからこういうことよ、そんな辛さじゃない、だからゆいちゃんがどんなことをされてしまったのかっていうのもそうだ し唯一信じてた宮家が別に自分のことをそんなに大切に親友だと思ってなかった、一方的な私が大切に思ってただけだったっていう、まあ、これもまあ要はちょっとしたすれ違いなわけじゃない、まあ、宮家の言い方で勘違いしちゃったっていうのもそうだけど、
うん、
ゆいちゃんはもうずっと傷つけられてる、それがゆえのオープニングのあの不穏な空気なわけじゃん、決して清流の巫女になっちゃっただけであの不穏だったわけじゃなく、そういろんなその女の子の気持ちのこう複雑なものが絡み合ったがゆえにめっちゃ辛いってことすげえ我慢した
偉いなお前、ダメでした
何回眉毛抜いたか分かんない泣きそうになるたび眉毛むしって眉毛むしって、そんな10、11話ですよ
はい
、うん、
そう、そんな10、11話でした。そう、
うん、
これね、まあ、本編をもし見ていない方、うん、シギユギのね10、11話を見ていない方は、うん、どういうこっちゃって思うかもしれないけど、
うん、
知ってる人は察していただけたと思うし、
うん、
どういうことなのって思って見てみて、うん、察してください、要は
ね、
今週はそう、今週はってか、そう、今回のそう始球儀会はこんな感じでした。10、11話を見てない人はわけわかんないと思うけど、こんなねお通夜みたいなテンションで本当締めますけど今
いや、あのね、実際見てもねお通夜みたいなテンションになるのよ。
そうなのよ、うんうん、でも納得してくれると思う、お通夜みたいなテンションで今こうやって締まっていくの、うん、締められていくの、そう、ということでね、今回の始球儀会箱はここでおしまい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回のマブマブは、
いや過去一盛り上がったんじゃないかっていう、
盛り上がったね、
盛り上がったね、
もう汗もびちょびちょ、そして喉も潰すっていう
私たちがね、うん、普段ねたった一言のキーワードだとしても、うん、妄想するなんてもうお茶の子さいさいですよ、
お茶の子さいさい変化自在と、
あ水鏡といつも言っているんだけどもう本当にそれは実現できるのかっていう、ね、う
んうん、やれんのか、うん、やれんのかと、
来いよと、
うん、 来いよ来いよ飛ぶのか飛ぶぞ飛ぶぞっていう。
そうそう、だからそうやってみたのよ、はい、どうなったかはちょっと来週聞いてもらいたいんだけど、ね、うん、ただ一個言うなればもう本当笑い疲れた本当に
いや最高に最低で最高だったね
本当だね、
はい、よろしくお願いします、ね、
よかったら聞いてください。
はい。